重厚。三浦綾子。昭和の雪。一。誰よりも先に夕食を終えた父の清太郎が出窓の障子を大きく開けて、
おお、まだ雪が降っているな。龍太、飯を食ったら雪かきをしてこい。
と龍太を見た。ガラス窓の外側に太い格子が並んでいる。パチリと音を立てて清太郎は障子を閉め、ちょっと大島の襟をかき合わせた。カレーの煮こごりを口に入れながら、龍太が節目のまま、
うん、
と重い返事をした。その龍太の表情を清太郎も母の菊江も姉の道夫も弟のヤッシもちらりと見てニヤニヤした。龍太は一口残っていた飯をかき込んで、
ヤスシ、お前も雪かきするべ、
と一つ年下のヤスシを誘った。ヤスシはニコッと笑って、
兄ちゃんはいつまでたっても臆病だな。もうじき4年生になるのにさ、夜になるとどうして一人で雪かきできんのよ、
と先に立って玄関に出て行った。龍太とお揃いのかすりの綿入れがその小さな背を丸く見せていた。確かにヤス氏の言う通りだと龍太は思う。龍太は自分の家の夜の庭が妙に不気味なのだ。龍太の家は祖父の代からの質屋で、旭川の質屋では5本の指に入ると幼い時から聞いてきた。何でも旭川には30数軒の質屋があるそうだから裕福な方なのであろう。黒塀に囲まれたがっしりとした門構えで、中通りに沿って北森質店は立っていた。軒先に質屋と紺に染め抜いたのれんが下がっている。夜になるとこの黒塀の曲がり角に薄暗い暗頓の火が灯る。明るい時に見る自分の家は石造りの蔵や黒塀に引き立って誇らしいほどに立派に見えるのだが、塀の上の暗頓に薄暗い火が灯るとがらりと感じが変わってしまう。暗頓のすぐそばに大きなしだれ柳が立っていて、それが暗頓の薄暗さと相まってゾッとするような不気味さを醸し出すのだが、それは必ずしも龍太の臆病のせいとは限らない。龍太の家の茶の間には毎日のように私服刑事が張り込みにやってくる。どこかに盗難事件が起きると刑事は幾日でも質屋に張り番をする。泥棒が盗品を裁くのはほとんど質屋と古物商であった。刑事は毎日のように来るわけだから、小学2年生のヤシ、3年生の龍太、そして6年生の道夫などとも親しくなる。時には将棋の相手をしてくれたり、昔話などを語ってくれる。中でも関西なまりのある大阪出身の西田刑事は話がうまい。いつかこんな話を龍太たち3人に聞かせてくれた。
あれはいつやったかな。確かまだ龍太や安志が学校へ行っとらん時のことや。道夫が2年生の頃やな。ある雪の降る夜な、この北森の質屋に若い女が赤ん坊をおんぶしてな、恐る恐る質を入れに来た。風呂敷のままおずおず差し出したその包みを開けて、番頭の良吉さんが驚いた。その風呂敷の中に何が入っていたと思う？ 着物でもなければ帯でもない、ショールでもなければ角巻きでもない。なんと赤ん坊のおしめが入っていた。良吉さんはこんなものに金を貸せるかと思わず怒ったとき、あん時はまだおじいちゃんが生きとったな。あのおじいちゃんは評判の情け深い人やったから、黙っておしめを風呂敷に入れたまま、このおしめを預けては赤ちゃんが困りませんかと優しく尋ねてな。今日のところはおしめを預かったつもりで貸しましょうと、なんと50銭もその女に手渡してな。その上番頭さんに命じて米やら炭やら届けさせると言ったそうや。女の人は泣いて喜んでな。何度も何度も頭を下げてお礼を言っていたそうや。けどな、もう二度とその人は現れんかった。どんな事情か知らんが、ずいぶんと貧乏しとったんやな。そのうちに届けた米もなくなったのか、赤ん坊も死に、自分も死んだ。それからや、この家の柳の下に、女が赤ん坊をおんぶして時々現れたそうや。幽霊いうのは、恨んでばかり出てくるのではない。ありがたくても出てくるのやな。
と、両手を前にだらりと下げて幽霊の真似までしてみせたからたまらない。弟のヤッシは二三日も経たぬうちにケロリと忘れてしまったし、姉の道夫も、
幽霊なんているわけないわ。
と、勝ち気に濃い眉をピリリと上げてその場で一生に伏したが、龍太の方はそうはいかなかった。日が降るにつれてイメージが強く胸に刻み込まれてしまったのだ。それ以来、行灯に火が入ると一人で外に出るのを嫌がるようになった。それと知った西田刑事が、
嘘だよ龍太、あの幽霊は作り話や、
と大きな手を横に振って打ち消したが、龍太にはかえって話が本当に思われて、柳の方を見るのが恐ろしくなるのだ。